神様の家にいることは本当に素晴らしいです。皆さんそれを喜んでいますか？
Amen. God is good. Okay, today, when I get my PowerPoint here.Amen. So we're going to get back into the series called God, Our Promise Keeper.
神様は約束を守る方、お方であるというメッセージにもう一度戻ります。
Let's read our key verses and then we'll pray.
鍵となる聖書の箇所を読んで、そしてお祈りします。
せーの。So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it's impossible for God to lie.Amen.
日本語の方を読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない二つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。アーメン。
Amen. And one more. Say no. The Lord detests lying lips, but He delights in those who tell the truth.
そしてもう一つ箴言の箇所から読みたいと思います。はい、偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, I thank you for everyone who made the effort to come this morning, Lord.
今日時間を作って来てくださったお一人お一人を感謝しています。
Lord, we wait upon your spirit today.
そしてあなたの御霊を待ち望みます。
Speak to us through your word today, Lord.
そしてあなたの御言葉を通して私たちそれぞれに語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So last time we talked about Ephesians 4:25. Was it 2 weeks ago? Yeah.
2週間前になりますけれども、エペソ人への手紙の4章の25節について語りました。
Says, therefore, stripping off falsehood, let each of us speak the truth to his neighbor, for we belong to one another.
ですからあなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。
And I think that was really the key point of the last message of this series was that we belong to each other, so let's be truthful and loving with each other.
この箇所がメッセージの鍵となる内容だと思うんですね。私たちはそれぞれ、体の一部となってそれぞれに属しているので、偽りを捨てて真実を語りましょうと。
Because how we live,The kind of commitments and promises that we make in life.
私たちの生き方、また私たちが約束すること、コミットメントをすることから、
has an effect upon your natural families.
そのようなものは自分の肉親に影響を及ぼすだけではなく、
but it also has an effect upon your spiritual family.
教会の家族、霊的家族にも影響が流れていきます。
And so from here, I really want to talk more to us as a spiritual family about God being a promise keeper.
そして今からですけれども、神様は約束を守るお方というメッセージの内容で、霊的家族において、
but also us being promise keepers.
そしてまた私たち自身も約束を守るものとして生きていく、そのことを語りたいと思います。
So some of these things would be something that I would talk about in our members meeting.
そして今から語る内容は、
I know our members meeting.
教会のメンバーが会員が集まるメンバー、教会の総会の中でも語る内容ですけれども。
But as Katsuya announced, we're going to try to keep our members meeting as short as possible.
先ほど勝也君が言ってくれたように、今回の教会の総会はできるだけ短い時間で、終わらせようと考えています。
And so I want to take these next couple of times to talk about things that affect us as a spiritual family.
ですから、今日と来週2週間ぐらいにかけて、霊的家族に、こういうことが及ぶ、こういう影響がありますという内容をメッセージの中で語りたいと思います。
But it's not something we're trying to keep a secret.
それをこう教会のメンバーの中で、とか秘密にしようとかそういう気持ちはありません。
Whether you're a member or you're not a member, it's still something that you can think about and apply to your to your lives.
この教会のメンバーでなくてもそのメッセージを聞いて自分の人生に生かすことができる内容ですのでシェアしたいと思います。
So I want to start from today to talk about commitments that we make as a spiritual family.
私たちが教会家族、霊的家族としてこの教会で約束すること、誓約することについてお話ししましょう。
Because as a member here, as a part of a spiritual family, we do make commitments to God and to each other, right?
というのはこの教会家族、霊的家族として私たちは神様に対してまたこの教会に対してメンバー同士に対して誓約というものをします。
Doesn't mean that if you fail in your commitments, God's going to send you to hell and we're going to excommunicate you. That's not what we're talking about here.
でもその誓約を守れないとか、自分がしたコミットメントを守れなかったらもう地獄に落ちるとか、この教会から追い出されるとか、そういうことはありませんから安心してください。
But our commitments are important to God and they should be important to us, to each other.
でも私たちの約束することとか誓約すること、コミットメントというのは神様に対しても大切なものであり、またこの教会メンバー同士においても大切なものであります。
And maybe you're not a member here and you're wondering what is it that it means to be a member here at this church?
この教会のメンバーでない方は、じゃあこの教会のメンバーになるってどういう意味って思ってらっしゃる方もいるかもしれません。
Because membership is about being connected to a local spiritual family.
その教会のメンバーになるということは、それぞれの地域に教会というものがありますけれども、地方教会にのメンバーになって、そこで、自分が植えられて成長していくということです。
And God never created us to do life alone.
神様は私たちが一人ぼっちで孤独に生きていくように私たちを作っていません。
When you're born, you're born into a family.
皆さん生まれた時に、赤ちゃんの時に家族の一員になりますよね。
And God wants you to be a part of a spiritual family also.
同じように私たちもクリスチャンになったら、教会、霊的家族の一員になることを神様は望んでいらっしゃいます。
Because the purposes of God that will be fulfilled in the earth will be fulfilled through each local body of believers.
というのは、神様がなさろうとしてらっしゃる目的というのはそれぞれの地域教会を通して成し遂げられるからです。
And in my opinion, we have the best spiritual family in the world.
そして私の意見としてはこの世界中で一番素晴らしい霊的家族はこの教会だと思うんですね。
That's just my personal opinion.
それは私個人的な意見ですけれども、でもアーメンって言ってくれた人ありがとう。
I am so amazed and gratefulFor those who have committed themselves through all the ups and downs that we face in life, but you've committed yourselves to walk together as a spiritual family.
私はこの教会のメンバーの方を本当に感謝しています。教会としてもいい時もあるし、良くない悪い時も辛い時もあるし、いい時もあります。そのような中を通っても、私はこの教会のメンバーとして自分を献身して生きていきますと決めて共に人生を歩んでくださっているからです。
How many belong in a natural family that's perfect?
皆さんの中で完璧な肉親の家族を持っている方いますか？
Nobody, right?
誰もいませんよね。
Well, it's the same for spiritual family.
霊的家族も実は同じなんです。
We're not perfect.
私たち完璧ではありません。
In fact, our imperfectness gives us the opportunity to really love each other.Our unperfectness.
私たちが不完全であるから、それを通して私たちは愛することを学んでいるんですね。
Tell your neighbor you're not perfect.
隣の人に言ってください。マスクをつけたままね。あなたは完璧じゃないね。
Now tell your neighbor neither am I.
でも私も完璧じゃないからねって言ってください。
But let's walk together. Amen.
でも一緒に歩んで生きていきましょう。
Amen.We choose to face problems and disagreements because we're family.
私たちは家族でありますから、問題があったりとか、また意見の不一致があったときにそれに直面します。
Just like in a natural family and a spiritual family, we will have many opportunities to show compassion, forgiveness, and love.
肉親の家族においてもそうですが、この霊的家族においても私たちは互いに憐れみとか許しとか愛を表すチャンスがたくさんやってきます。
You know, when I was a child,
子供の時に
I'd get angry with my family and I would run away.
自分の家族に対して怒って結構そこから抜け出すことがあったんですね。
For a few hours.
何時間かね。
I always went back.
そのうちを出ても必ず帰りました。
Because I had nowhere else to go. They were my family.
他に行くとこもないし、結局彼らが私の家族だからです。
And I appreciate those who don't run away.But they stay and we work things through.
そしてこの霊的家族も皆さんここから逃げないで、ここにとどまって問題があってもそれを解決しようと取り組みやってくださっている皆さんを本当に感謝しています。
And you know, we make commitments and we shouldn't make our commitments to family. We should make sure that we, how can I say, it should be important to us when we make commitments to one another.As a spiritual family, we should take that seriously. When we, when I'm not just being a member. I'm talking about a member is a spiritual family. So I'm talking about us as a spiritual family. We should take our commitments to one another very seriously.
In what way commitment? To live together?
As a spiritual family,
to become a spiritual
when we are a spiritual family, yes. We should take that seriously.
Well,
the commitments that we make, well, we should take seriously.Yeah, most people are a spiritual family. If we are a spiritual family, we need to take our commitment seriously.
Commitment.
If we are a spiritual family, then
no.
If we are a spiritual family, then the commitments we make, we should take as a spiritual family. The things that we commit to inside our family, yes.
霊的家族としてこの教会のメンバーであるならば、私はこの教会でこれをします、あれをしますというその制約コミットメントをとても重要視する必要があります。
Because they're commitments that we make before God.
というのはその制約コミットメントというのは神様の前でしていることであるし、
Commitments that we make between one another.
また互いにするものでもあるし、
And why are they important?
そしてそれがどうして重要なんでしょう。
Because we belong to one another.
というのは私たちは互いに体の一部となってそれぞれに属しているからです。
Amen. No one controls your choice but you.
自分の選択は自分にしか与えられていません。私たちが選ぶことを他の人はコントロールすることはできません。
You can choose to be part of a spiritual family.
ですからこの教会の霊的家族の一員になるということを決める、選ぶことができます。
And see commitments as a joy to do.
そして、この教会のメンバーであることに、自分の身を捧げていくことを喜びとする。
Or you can choose not to make commitments.
それともこの
You can choose not to become a member and choose not to follow through with any commitments inside a spiritual family.
それともですね、この教会のメンバーにはならないっていうふうに決めて、そしてこの教会ですることにも身を捧げていかない、やり遂げないっていう選択もあります。
And you can come here, every Sunday and not actually be part of a spiritual family.
そしてこの教会に毎週来続けていてもこの教会の霊的家族の一員にならないということも選べます。
And just be a guest.
ですからお客さんですね。
But a guest will never experience the deep relationships that God wants to build through commitment.In a spiritual family.
しかしいつもお客さんであるとやはり、神様が望まれている深い人間関係というものがコミットメントを通して築かれるんですけれども、その喜びを味わうことができません。
How many grew up in a family where they had never anything to do but just wake up, eat their food and go to school? You never had anything to do but just you had no responsibilities. Anybody?Raised in a family where they had no responsibilities.
自分の家族の中で、朝起きてご飯を食べて学校に行ってとか仕事をして家の役割分担が何もなかった、自分は家では何もしなくてもよかったっていう人いますか？
大地は？
ちゃんと自分の役割があるんだね。素晴らしい。
We all have responsibilities within our natural family, right?
自分の歴史の家族の中では必ず家族の中の役割、これをするという務めがあったと思うんですね。
And we accept those responsibilities. Why?
そしてその家族の役割がある、自分は家族の中でこれを責任を持ってやるということを受け入れてやるんですけれども、どうしてそれをするんでしょう？どうして受け入れるんでしょう？
Because we're part of a family, right?
やらないとお母さんに怒られるから家族の一員だから自分はこれをやることを責任を持ってやりますってやるんですね。
It's the same with spiritual family.
霊的家族にも実は同じことが言えるんです。
And hopefully it's better. Some, I believe spiritual family in some ways can be better than even our natural families.
そして、霊的家族の方が肉親よりもある部分ではもっと素晴らしいって言えるところがあると思うんですね。
Because the reality is in natural families, not everyone is always loving and committed to one another.
というのは肉親の中ではやはりいつも愛してるとかいつも自分をこれを決めてやり遂げていくコミットメントをやり通すっていうことが欠けている部分もあるんですね。
And you can't choose your natural family. You're stuck with them.
そして肉親は選べませんね。
Right?But a spiritual family, you can choose.
でも霊的家族は自分で選ぶんです。
Hopefully you're choosing because God is calling you into that spiritual family.
そして皆さんがこの教会を霊的家族と選んだ理由は、神様がそう言われたから、神様に導かれたからという動機でしてくださったことを願っています。
And so people make a commitment to be a member here, to be a part of a spiritual family at Every Nation Church Izu because they feel God's calling them into that family.
ですからこの Every Nation Church Izu 霊的家族を私のの霊的家族の私は一員となりますというのは神様が私を導きそうおっしゃっているからです。
Because they see what God is doing here.
言ってくれることを願います。
Because they see what God is doing.
そしてこの教会で神様がなさっていることを私は見ています。
And they want to be a part of that family.
そしてその神様の働きに加わってこの霊的家族の一員になりたいです。
And when we make a commitment to be part of a spiritual family.
そして霊的家族の一員になるという制約コミットメントをするときに。
It means that we love that family.
その意味はですね、私はこの家族を霊的家族を愛しています。
We value what they value.
そしてまたこの霊的家族が大切にしていること、価値を置いていることを私も大切にし、そこに価値を置きます。
And you believe God wants to use you in the spiritual family.
そして私は神様がこの霊的家族の中で私を用いると、用いてくださると信じています。
And it shows that we want to walk together.
そして、そう思うときに、私は共に歩んでいくということが表されます。
To love each other.
そして愛します、互いに。
To forgive each other.
互いを許し合います。
But to walk together in unity.
そして一致を持って歩んでいきます。
Amen.
家族です。
Amen. You know, even valuing this building shows that you are part of the spiritual family.
そしてまたこのビルですね、建物を大切にしているという気持ちがあるときにこの霊的家族の一員であることが見えます。
But if I'm honest with you,
でも正直に言うと、
And if you're honest with yourself,
で皆さんも自分自身に正直になるときに、
There have been times that we have failed to keep our commitments as a spiritual family.
でも霊的家族の中で霊的家族の一員としてそのコミットメントを制約を守れなかったという時もあると思うんですね。
But I hope that through this series we're understanding how important our commitments to God and to each other are.
でもこのメッセージのシリーズを通して私たちが決めたこと、約束とか制約、コミットメントというものがどれだけ神様に対して、大切であるか、神様がどれだけ大切に思っていらっしゃるか、また互いにとって大切であるかということを皆さんが理解してくだされば本当に感謝します。
Amen. And so from here I want to take a little bit of a detour.
ちょっと脇道に行きますけれども、
Sometimes people call it the elephant in the room that no one wants to talk about.
時々ですね、英語ではこういう部屋の中に大きな象がいるんだけれども、その象さんね、それをみんなは無視して見たくない、話したくない、注目したくないっていうことがあるっていうんですね。ってことは何かが起こってるんだけども、みんながこれは目を向けたくない、目をそらしたいと思ってしまうことがこう結構あるってことですね。
But I think it's to be important to be open and honest to talk about everything.
でもそうではなくて、やはり何かがあったら、そういうすべてのことをにオープンになって話をするっていうことはとても大切だと思うんですね。
Now, most people don't ask me personally this question.
そして今からある質問について話したいんですが、この質問があるんです、この教会の中に。でもその質問を持った人が牧師の方に、私の方に直接来てくれることがないんですね。
Like they're afraid to bring it up.
この話題について何か言っちゃいけないとか言うのも怖いとか。
But they whisper it to each other.
でもメンバー同士でこう結構、ね、こそこそって話すことはあるんですね。
And people on the outside whisper it, asking this question.
そしてまたメンバー同士ではなくて、その様子を見た外部の方もこう結構、どうしたのみたいにこう聞く質問があるんです。
Does anybody know what the question is?
その質問って何だか分かります？
Why do some people not come to church here anymore?
その質問は、どうしてある人たちはこの教会に来なくなっちゃったんでしょうっていう質問。
Actually, I think that's a very good question.
実は私はその質問、いい質問だと思うんですよ。
But it's a very complicated question.
でも結構複雑なんです。
Because there's no one answer to that question.
というのは、その質問に対して答えは一つしかないっていうわけではないから。
There's a lot of different reasons why people don't come to church here anymore.
この教会に人が来なくなってしまった理由というのはいろいろあるんですね。
And let me say that it happens to every church.
そしてそのことは、教会に生まれてきた人が来なくなるってことは、この教会ではなく、この教会だけではなく、この世界にある全部の教会に起こることなんですね。
There are a few main reasons that I want to share with you today so that maybe if someone asks you, this is how you can respond.
そしてその質問にはいろいろな答えがあると言いましたけれども、その答えのいくつかを私は今日皆さんに分かち合って、もし誰かから、ね、聞かれたらその答えを言ってあげたらいいと思います。
Some of theseanswers are universal to all churches. Happens in all churches.
人が教会になる、教会に来なくな、なんでっていうその理由はですね、ある理由はですね、全世界の教会に共通して言える理由なんですね。
And some answers are because it's very unique to us.
そしてある理由はこの教会特有の理由っていうのもあるんですね。
Because I don't know if you noticed, but not everyone here is from the same country.
皆さん気づいたかどうかわからないんですけれども、この部屋を見回してみると、この場に集まっている人が全員同じ国の出身ではないんですね。
Did you know that?
分かってました。
Not everyone here is from the same cultural background.
そしてまたこの教会に来ている人たち全員が同じ文化の背景を持っているわけでもないんですね。
And so you know what happens?
だからそういう中で何が起こるでしょう。
We have a lot of misunderstandings.
だから誤解がたくさん生じちゃうんですね。
And part of them are because of cultural differences.
そして誤解が生じる理由の一つは、やはりこう文化が違うから、背景が違うから、こう誤解してしまうことがあるんですね。
And so praise God.
でも神様に感謝しているのは、
We get more opportunities to show compassion and forgiveness.
そういう誤解というものが生じるときに、もっとそれはもっと私たちが互いに憐れみと優しい心を表すチャンスになるんですね。
Amen?
そうですか。
So, let me give you about five answers to that question. Why do some people not come to church here anymore?
どうしてある人たちはもうこの教会に来なくなっちゃんで、来なくなってしまったんでしょうという質問に対する今日は5つの答えを皆さんに、お話ししましょう。
Well, how many know, how many remember Joel?
ジョールさん。ジョールさん覚えてますか？シンガポールの。
Did you notice that he doesn't come to church here anymore?
ジョールさんもうこの教会に来てないの気づきました？
Or did you not notice that?
それとも気がつかなかった？
Do you know why he's not coming to church here anymore?
どうしてジョールさんがこの教会に来ないか知ってます理由？
Because he moved back home.
というのはもう自分の国に帰ってしまったから。
That happens a lot with us.
で、そういうことが自分の国に帰るってことがこの教会ではよく起こるんですね。
People come for a few years and then they move back to their home country.
この教会に何年か集って、そしてもう時期が来たら自分の国に帰ってしまうってことが起こるんですね。
But he still watches us and listens to us and actually still every so often supports us almost actually supports us on a regular basis.
そしてですね、実はジョエルさんですね、このオンラインでこの礼拝の様子を見ることもあるそうです。そしてまた、この教会には来ていらっしゃいませんけれども、定期的に献金をこの教会に送ってくださっています。
How many remember Mike and Clara?
またマイクさんとクララさん覚えてますか、山川さん。
And their children.
子供たち3人ね、可愛い子供。
Did you know their children are not running around here anymore?
覚えてますか、もう3人の子供がこの教会の中を走り回ってない。
Because they moved back to America.
というのはもうアメリカに引っ越してしまったので、もういないんですね。
Even though they're Japanese, they live in America.
彼らは日本の方ですけれども、アメリカに住んでらっしゃるんです。
And so the first reason why some people don't come to church here anymore is because they moved back to their home country.
ですから、ある人たちはこの教会に来なくなってしまう。まず最初の一つ目の理由は、彼らが自分の国にもう帰ってしまうから。
And number two reason.
二つ目の理由は、
Some people have changed jobs here in Japan and moved too far away to be able to come anymore.
ある人たちはですね、職が変わって仕事が変わってこの場所から、日本の別の町に引っ越してしまったので遠すぎてもう集えないという理由です。
How many noticed that Lauren doesn't come here every Sunday anymore?
ローレンさんも来てないでしょ？毎週はね、来てないね。
We had lunch with Lauren with Zaira and Jennifer.
ローレンさんはこの間ですね、来てくれた時に、ローレンさんとザイラさんとジェニファーさんと一緒に、ね、昼食を持つことができて本当に
嬉しかった。 She lives like three or
four hours away by bullet train. 新幹線で3、4時間ぐらいね、遠くに住んでますね、もうね、今。
So she can't get here every Sunday anymore.
だから毎週教会には来れない。
So some people, because of their job has changed,
仕事が変わったので、
they had to move away and are not able to come anymore.
この町から出て、そして、もうこの教会には遠すぎて来れなくなってしまったという理由があるんです。それが二つ目。
And the third reason is,
三つ目の理由は、
I don't think I put these reasons up there. Okay. Third reason is, some have chosen to go to a church that speaks their home language.
そしてこの教会に来ていたけれども、でもやっぱり私は、自分の母国語を語る教会に行きたいということでこの教会を去る方々もいらっしゃいます。
When we first started the church,
この教会を最初に始めた頃、
we were doing everything in three languages.
全てを3カ国で、
singing in Portuguese, Japanese, and English. 3
つの言葉でやっていました。英語と日本語とポルトガル語。
And actually, we had translators both in Tagalog and in Portuguese going, but
その後はですね、フィリピンの方も来たりとかして、その後ろの方で、ポルトガル語とタガログ語とかの通訳もやってる時期もありました。
But it was killing me.
でも大変でした。
You know, we are trying to be all things to all people, and we just
ここに来る方々全員のためにもう全部をやってあげようっていう気持ちがあったので、
and over time we just felt that God was wanting us to focus more, especially from the platform, to focus more on Japanese and English only.
でもそれはもうやめて、この特にこのステージからはもう日本語中心とあと英語ということにフォーカスするというふうに神様に導かれました。
I still try to prepare message notes for those who speak Spanish and Portuguese.
もちろんメッセージのこうメモというのを、スペイン語とポルトガル語で準備はしますけれども。
Some weeks I get it, some weeks I don't.
時々忘れちゃってごめんなさい。
But some people want to be able to do things in their own language.
でもやっぱり母国語は日本語ではない、英語ではないという方は、やっぱり自分の言葉の教会に行きたいという方がいるんですね。
But we feel that as much as we want to reach out to all different cultures and languages,
もちろんこの場所にいて、さまざまな言葉を語る方々、さまざまな文化背景を持っている方々にリーチアウトしたいんですが、
we live in Japan,
でも日本に住んでいるので、
and we feel God wants us to reach out to Japanese people.
私たちは日本の方にリーチアウトしましょうって神様がビジョンをくださっています。
We will always be an international church.
もちろんこの教会は国際的なインターナショナルな教会であると思うんですが、
that's part of our DNA.
それが DNA になっていますので。
But I, you know, I appreciate people who are not Japanese, who have Japanese friends that they're always reaching out to and always sharing the good news with.
でも本当に感謝しているのは、国籍は日本ではない、日本人ではないけれども、でも日本人の方に 私はイエス様の素晴らしいことを伝えたいと思ってリーチアウトしている方が本当にこの教会にいることを感謝しています。
And that's where we feel God has called us to make more of a focus to reach out to Japanese and to really reach out to and make Japanese
friends. ですから神様の今この教会が持っているフォーカスというのはやはり日本の方にリーチアウトしてイエス様の素晴らしさを伝えましょうということでそれをやっていきたいと思います。
We will probably always do English because even Japanese, I don't know if every Japanese person here, but a lot of Japanese people like to sing in English also.
まあ、この教会これからもね英語もつけていくともですね、やはり日本の方にも英語で歌うのが好きっていう方もいらっしゃるので英語は残ると思います。
So some people choose to go to a church that speaks their native language first.
ですからこの教会にいたけれども去っていくその理由はやはり自分の母国語で礼拝したいメッセージを聞きたいという方がそちらに行くっていう理由が3つ目の理由です。
But the next two reasons that I want to share with you why some people don't come to church here.
そしてあと2つの理由が残っていますけれども、その理由はですね、
are really not good reasons.
あんまりいい理由ではないんですね、実は。
And they're reasons that saddened me the most.
そしてその2つの理由で去っていた方がいて、それによって私の心も本当に悲しくなりました。
Some people don't come to church here because they have forgotten their commitment to walk together.
まず、that's the fourth one.4つ目の理由はこの教会で一緒に人生を共に生きていくというコミットメント約束制約をしたけれどもそれを忘れてしまった方。
They forgot their commitment to love, to forgive.
それはその決めたことというのは私は愛していきます、私は許しますというコミットメント。
And to work through offenses.
そしてまたつまずきとか傷つけ合うことがあったらその問題をもう直面して解決していきますというコミットメントを忘れてしまった。
Because as a spiritual family, that has to be one of our top priority commitments to one another.
というのは霊的家族としてやはり私たちが優先順位のトップの一つとしてしていることは何か問題があったら解決していきましょう、直面しましょう、愛し合っていきましょう、許し合いましょうというものです。
And I'll talk a little bit more about that in a minute.
そしてそのことをもう少し詳しくお話しますが、
But the fifth reason,
5つ目の理由は、
happens rarely but still happens,
あんまり起こんないんですが、まあ、たまにですね起こることがあります。
Sometimes we have to ask a person to leave,
それはですね教会として、人にこの教会にも来ないでくださいっていうことがあるんですね。
Because they're not willing to work through an offense.
その理由としてはですね、何か問題があってもそれをに取り組んで解決しようとしない。
They're not willing to forgive.
そして許そうとしない。
And what happens is they keep coming but they cause division within the body and gossip.
でそしてその問題解決をしないで裏でやはりゴシップをしたりとか悪口を言ったりとかして教会に分裂を引き起こす人がいたらそのような方々には来ないでくださいって言うざるを得ないんですね。
And so as a pastor I have to protect the body. And so I have, sometimes have to ask people to leave.
というのはこの教会の牧師としてリーダーとしてこの教会の一致を守る役割がありますのでその一致を壊して分裂を引き起こす人にはやはり来ないでくださいというしかないんですね。
The truth is you will get offended with each other sooner or later if you stay in close contact with each other.
私たちが互いにつながって共に生きていくときに本当にいつかこうつまずきあったりとか傷つけあったりすることが起きてしまうんですね。
Just like in a natural family.
それは肉親の中で起こることと同じです。
And just like in a natural family, you get angry at your parents sometimes.
自分の家族関係の中でですね親に対して怒ったりすることありますよね。
Now, It's really hard for me to imagine, but some people get mad at me.
そして想像を超えた事柄なんですが想像もできない、教会の中で集う方々が私に対して怒ることがあるんですね。
But it's in those times that we, the commitment helps us to work through offenses.
でもそういう怒ったりすることがつまずきあったりすることがあるときに助けとなることはでも私は解決して共に歩んでいくという約束制約コミットメントをしたということを思い出すことです。
You know, sometimes you getWe'll have problems with life group leaders, or have problems with me, or problems with another member.
問題がライフグループリーダーとの関係に起こるとか、牧師との関係に起こるとか、またメンバー同士で問題が起こるとか。
But it's our choice. to work through forgiveness and talking about problems.
でも私たちがするべきことはその問題に直面して話し合ってそしてそれに取り組んで許し合うということです。
Because what does the Bible say?
聖書は何と言ってるでしょう?
They said the Bible tells us that people out there will know that we're really Christians by how we love each other.
聖書はこう言っていますね。世の中はあなた方がクリスチャンということを互いの中にある愛を見るときに知ることができるんですよ。
The Bible says it's easy to love somebody who loves you, right? But it's when we
聖書は言っていますね。あなたを愛してくれている人を愛するのは楽ですね。
But it's when we're unlovable that we choose to love.
でも、愛するのが難しい人を愛することを決めて愛する。
Is that right? We choose to give forgiveness or ask forgiveness rather than running away from the problem.
私たちは問題から逃げるのではなくて、許すことを決めて許す、許しを乞うことを選んで許しを乞う。
But some people who get offended, instead of really going to the person and talking it through, they decide not to come to church anymore.
でもやはりこの中にあってもですね、誰かから傷つけられて、その問題に対して直面して解決する代わりに、もう傷を受けたから私はもうこの教会には来ませんと言って去ってしまう人もいるんですね。
But the people who stay,
でもまだこの教会に残ってらっしゃる方は、
are the ones who go to each other with humility and love.
そして何か問題があっても、愛と謙遜の心を持って問題に直面し合う。
With the goal that we don't want to attack the person, we want to attack the problem that we're facing with each other.
そして私たちをそれをする時の目標というのは相手を攻撃するのではなく問題があったら問題に直面して問題に取り組んでいきましょうという心です。
Because people who leave instead of working through the problem,
問題を解決せずにもうこの場所からこの教会から去ってしまう人は
they have a big suitcase of offenses that they carry with them wherever they go.
この教会を去っていっても大きなスーツケースを運びながら別のところに行くんですね。
And it'll affect wherever they stop.
そしてそこに泊まるところ場所場所においてそのスーツケースの問題が悪い影響を及ぼします。
Whatever new church that they go to, that suitcase has a way of opening up and everything comes out again.
そのスーツケースを持ってこの教会から出ていきますので、また新しい教会に行ってもそのスーツケースが残っていますから、いつかそのスーツケースという問題が開いて問題が明るみに出てしまうんですね。
Spiritual family really is like a marriage in many ways.
そして霊的家族というのは多くの部分において結婚と似ています。
You want practice for a natural marriage? This is a good place.
ですから自分の結婚の中でまた家族の中で取り組みたいと思ったらこの霊的家族の中で練習できます。
How many married people do we have here?
この中で結婚していらっしゃる方は手を挙げていただけます?
Have you ever been offended with your spouse?
自分の結婚相手に傷つけられたことあります?
We've all been offended with our spouses, right?
私たちみんなそう結婚していれば自分の結婚相手に傷つけられたことは必ずあるんですね。強く言ってる。必ずある。
And you kind of have two choices.
その時にですね、二つの選択があります。
You can be offended and say, "I'm going to get a divorce."
もう傷つけられてから私は離婚するっていうこともできるし、
Which a lot of people do.
そしてそれを実際に離婚してしまう人いるんですね。
I'm gonna get a divorce.
私離婚します。
Or you can say,
またそれとももう一つの選択は、
Instead of attacking the person,
自分の結婚相手を攻撃するんではなくて、
I'm gonna go with humility and compassion.
私はへりくだって、優しい憐れみの心を持って。行きます。
And say, here's the problem that I'm facing with you.
そして結婚相手に言うんですね。ここにこういう問題がありますよね。
How can we work it out?
一緒に夫婦としてこの問題をどうやって、解決できるでしょうっていうこと。
What does God's word say?
神様の御言葉はこの問題に関して何て言ってるでしょう。
See, if we're committed to God and His Word,
私たちが神様に対してまた神様の御言葉に自分を捧げているならば、
and we're committed to each other,
また互いに自分自身を捧げ合っているならば、
there is no offense that's too deep that can't be worked through.
解決できない問題、傷というのは一つもありません。
But if we want only, if we only see our viewpoint and our own opinion,
でも自分の見解だけしか考えてないと、自分の見方にしかフォーカスを置いていないと、
I'm right and you're wrong.
私が正しくてあなたが間違ってるよ。
And you need to change.
だからあなたが変わりなさいっていう心を持ってると、
Did you know you can't change anyone?
でも皆さんそう思っていても、誰も私たちの力で相手を変えることできないって知ってました？
You really can't change yourself without God's help.
っていうのは神様の力がなかったら自分自身を変えることさえできないんですね。
Is that right?
そうですか。
We need each other.
だから互いを必要としています。
Because if we don't work on the problem, it poisons relationships.
というのは問題に直面してそれに取り組んで解決しないと人間関係に毒というものが及んでしまいます。
If you truly love each other, if you truly love your spouse,
もし本当に愛しているならば、自分の結婚相手を心から愛しているならば、そして結婚式の時に誓いの言葉を言ったその言葉を心から言っているならば、
to love until death do you part.
死が二人を分かつまで私は愛していきますという。
Sometimes you may feel like you're dying a slow death.
もしかしたら問題とかがあるとなんかもう、ああ死がゆっくりやってくる。って感じるかもしれない。
But you have to take offenses to the cross.
でもその時であってもやはりその自分が受けた傷をイエス様の十字架に持っていきましょう。
And if you can talk about offenses with the cross between you.
そして自分と相手の間にイエス様の十字架を置いて問題について話し合いをすることができたら、
There is hope for any marriage.
結婚にどのような結婚生活夫婦の間にも希望はあります。
And there's hope for your spiritual family.
そしてまたそれと同じことを霊的家族の間の中でやっていけば霊的家族の中にも希望があります。でもその時にどのような気持ちがあったとしてもどのように感じていたとしてもやらなくちゃいけないんですね。
if we waited until we feel like forgiving,
例えばですね、あ、許す気持ちになれたら許そうってそれまで待っていようってしてしまったら、
We would be waiting till hell freezes over.
もうその時はやってこないと思いますよ。
And hell will not freeze over.
それはもう地獄が凍る時まで待ってるって言うんですけれども、地獄は決して凍らないからね。だから結局許したい気持ちになるまで待ってるって言ったら、その許したい気持ちが来ることはないっていう意味です。
When offenses occur, it should always be the goal to restore and to rebuild.
つまずきが起きたときは常に壊れた関係を回復し作り直すことを目的としています。壊し破壊することが目的ではないんですね。
When you deal with a problem, whether it's your spouse or whether it's a spiritual family member, it's the goal should always be to restore that relationship and to build it stronger.
霊的家族の中での人間関係においてまた夫婦関係の中にある問題においてその中で直面するときに私たちが持っている目標というのは常にその人間関係が壊れた関係が夫婦関係が回復し作り直すということです。
Remember,
そしてこのことを覚えていてください。
Attack the problem, not the person.
問題に取り組むのであって人を攻撃するのではありません。相手を攻撃してはいけないんですね。問題をに取り組んでいきましょう。
Aren't you glad that God doesn't attack us? He attacks the problems that He wants to heal and change in us.
私たちに問題があっても神様は私たちを攻撃することは決してないですね。神様は私たちが持っている問題を見てそれに取り組んでそれが解決できるように助けてくださるんですね。
This really
is, 感謝ですよね、それはね。
This really is the main commitment as a spiritual family that we have here.
ですから実はこれがこの教会の霊的家族として持っている主な目的の一つです。
That we're committed to working through disagreements.
意見の違いがあってもそれに取り組んで互いに進んでいく。
We choose not to slide it under our rug and pretend it never happened.
何か問題とかつまずきがあったらカーペットの下に隠してそれがなかったように振る舞うとかそれはしない。
And we choose to forgive.
そして許すことを選んで許す。
But we also choose to take responsibility for our own mistakes and ask for forgiveness.
そしてもし自分が間違えたら自分が誰かにつまずきを与えてしまったら責任を取ってその人のところに行って許しを請う。
If we don't do that,
もしそれをしなかったら
bitterness poisons your soul.
私たちの魂が毒によって害、毒私たちの魂に毒が回ってしまいます。
And pretty soon you're thinking, I can't go to church because I can't look at that person anymore.
そして苦々しい気持ちが湧いてくるので、それをしていって解決しないといつか、もうあの教会には行けない、この教会には行けない、あの人の顔も見るのも無理ってなっちゃうんですね。
And that's why people leave sometimes.
だからそういう理由があって、この教会を出てしまった人もいたんですね。
Amen?I would not be married today if I hadn't learned to humble myself.
私がへりくだらなかったら
before God and my wife,
神様の前でまた妻の前でへりくだることがなかったら
and ask for forgiveness how I've hurt her.
もしも許しを請うことがなかったら傷つけてごめんなさい許してくださいということをしなかったら今私は結婚していることがなかったと思うんですね。
But sometimes it takes humility just to listen to her point of view.
そしてまた時々、彼女私の妻の意見とか考えを聞くだけですけれどもそれをするのにへりくだりの心が必要な時もあります。
And we choose to pray about it and choose to walk together.
そして、互いに祈ってそしてこれからも一緒に歩んでいこうということを決めてやっていきます。
Jesus said in Matthew 6:14-15,
イエス様が聖書のマタイによる福音書の中で、こう言っています。6章の14節から15節です。
Says if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. That's great news. But 15 says, but if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. That's scary.
もし、罪を許すなら、あなた方の天の父も神様もってことですね。あなた方を許してくださいます。これは本当に素晴らしいニュースです。神様が私たちの罪を許してくださる。しかし人を許さないならあなた方の父神様もあなた方の罪をお許しになりません。
You know, the truth is that we're all at different stages of our life as a child of God.
私たちは神様の子供としてそれぞれが違った人生の旅を歩んでいます。
And some people are not mature enough in their walk with the Lord to be able to forgive.
そしてある人たちはまだイエス様との神様との歩みがそこまで進んでいないのでなかなか許せないという人もいるでしょう。
And so they choose to leave the church.
だからそういう方々はやはり何かつまずきをこの場所で、つまずきに直面したときに許せないからって言ってこの教会を去る方々もいたんですね。
And that always saddens me.
でもそれがあると私は本当に悲しい気持ちになります。
Because I believe they're missing out on so much that God wants to do in their life.
というのはそうしてしまうと神様はこれだけ多くの素晴らしいことを備えていらっしゃるのにそれを見逃してしまうからです。
And so I pray that as we walk together in unity that God would give us each a very deep revelation of His love.
ですから私たちが霊的家族として一致して共に人生を生き歩んでいくときに私たちそれぞれに神様の深い愛の啓示があるようにと祈ります。
Because real forgiveness means you can remember the offense.
そして、真の許し、本当に許したんだということが あれば
But there's no more pain attached to it.
そういうことはもしも誰かから傷つけられたことを思い出してもそこにもう心の中には痛みがない。それがあるときに許しが完成したと言えます。
You can say, I forgive you, I forgive you, but if you still, every time you remember the offense, you still have pain, then you haven't completely worked through the process of forgiveness.
私はあなたを許します、許します、許しますと何回言っても、その問題を思い出したときに、やはり心の中に苦々しい思いとか痛みがあったら、まだ完全に許しが完成してないと言えるでしょう。
Proverbs tells us hatred stirs up quarrels, but love makes up for all offenses.
聖書の箴言というところはこう言っています。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を負う。
In 1 Peter 4:8, he says, "Above all things, have intense and unfailing love for one another." For love covers a multitude of sins, forgives and disregards the offense of others.
そして第一ペテロの手紙の4章の8節はこう言っています。何よりもまず熱心に絶えず互いに愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。他者からの侮辱を許し、無視しなさい。
The key is not never offending anyone, because that's impossible.
ここで、鍵となることは人を傷つけないことではありません。というのは人を傷つけないってことはできないからね。必ずそういうことが起こってしまうので。
The goal is to be humble enough to forgive and to receive forgiveness and to give forgiveness.
目標というのは私たちがへりくだって、そして許すこと、そして人から許しをもらうことです。
King David sinned. He sinned such a sin that he could have been stoned to death for his sin.
聖書にダビデ王という人が出てきますけれども、彼も罪を犯しました。そしてその罪は大きな罪だったので、石投げの刑にあって死ぬっていうくらいのひどい罪でした。
But when he was made aware of his sin through a prophet,
しかしある時に預言者という人がダビデ王のところにやってきてその罪のことを言ったのでダビデ王はあ、私は罪を犯しましたという罪の認識があったんですね。
His response to God wasn't, well, I just couldn't help myself.
そしてその時にですね、ダビデ王が言ったのはあ、でもどうしようもなかったっていう答えではなくて
It's not my fault.
この罪が起こったのは私のせいではないとは彼は言わなかったんですね。
That wasn't his response.
彼はそう言わなかったんですね。
His response was, God, I've sinned against you and you alone.
ダビデ王がその罪を問題に直面した時に彼が言ったのは神様は私はただあなただけに罪を犯しましたということです。
When we offendOne another, we're offending God.
私たちが互いにつまずきを与えてしまうときに私たちは実は神様に対して罪を犯しているんですね。
And King David's response, part of his response is Psalms 51:10-12. The whole psalm is his response.
この詩編の51編というのはそのときに、ダビデ王が言った神様に対して言ったことなんですけれども。
But he said in Psalms, verse 10, he says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me."
10節から12節で彼は神様にこう祈っています。
Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit.
神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。すみません、第一ペテロって書いてありますが、これはごめんなさい、詩編ですね。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。
Amen. I want us to sing this song. There's a song that was written by an American songwriter.
実はこの詩編が賛美の曲になっているので最後に歌いたいと思うんですが。
And I want to sing it and pray it. Just so we're praying God creating us a clean heart from today.
この賛美を祈り心として神様に対する祈りとして歌っていきたいと思いますよ。どうぞ。清い心を私の中に作ってください。
But I also want to sing it. I don't know how many of you know, but today is Pentecost today.
そして皆さん、今日はペンテコステの日と呼ばれている日なんですが、
After the resurrection of Jesus Christ,
イエス・キリストが死なれて、そして蘇った後、
50 days later, the disciples were all together.
50日後、 イエス・キリストの弟子たちが共に一つのところに集まっていて、
waiting for God's Holy Spirit that was promised to come and fill them.
約束された神様からの聖霊が来るのを待っていました。聖霊に満たされるのを待っていたんですね。
And so, this marks the day that they were filled and that they went out and began to preach the good news of the gospel.
ですから今日がその弟子たちが聖霊様に満たされて、その後出て行ってイエス様の素晴らしい知らせを伝えたという日になります。
And so Pentecost reminds us of the power of the Holy Spirit.
ですからこのペンテコステの日というのは、聖霊様の神様の力を私たちに思い出させてくれます。
It reminds us of the importance of being filled with God'sHoly Spirit every day.
そして日々私たちが神様の聖霊に満たされることの重要性を私たちにもう一度教えてくれます。
Paulo, there's a video in the church file folder, about a Pentecost prayer. We're going to show that, after we sing.
この賛美をした後、そのペンテコステの祈りのビデオを皆さんに見ていただきたいと思います。
Sorry, I forgot to give a shortcut to it.But it also reminds us of the importance that God wants to fill us with this Holy Spirit so that we can go and share the good news of the gospel.
そして私たち自身も神様の御霊に満たされて、満たされたことによって力に満たされて、この場所から出て行ってイエス様の素晴らしい福音を述べ伝えることができますように。
So let's stand up.
お立ちください。
And let's just sing this simple song.
とても短い曲ですけれども、
Sorry, Paul.